東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害対応ロボティクス研究分野の田所聡先生です。田所先生、おはようございます。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。おはようございます。さて、今朝はまずどんなお話から伺いますでしょうか。
はい、今日はですね、インパクトタフロボティクスチャレンジという、内閣府が主催しました、あの大きな、あの災害ロボットの研究プロジェクトについてご紹介したいと思います。
はい、あ、これはあの昨年も伺いましたが、確か昨年度で、
はい、
終了したプロジェクトですよね。
はいはい、昨年度末で終了でしたので、まあ、非常に大きな成果がありました。
はい、
まさにあの世界初とか世界一というのがもういくつも出まして、でもう非常にあの、まあ、高く評価していただいております。
あ、そうですか。ちょっと具体的にこう総括で伺えればと思うんですけれども。
そうですね、まあ、個別 の、 あの技術になろうかと思うんですけれども、はい、まあ、5つの、まあ、ロボットのシステムを作りました。その中で、サイバー救助犬という、まあ、ものを開発したんですね。
はい、
でこれは何かというと、そのデジタルスーツなんですが、要するにその犬が着るスーツの中にさまざまなデジタル機器を仕込むことによって、
はい、
犬がどう行動しているのか、犬が何をやっているのか、何をどんなその気持ちやその体の状態でいるのかというのを逐一こうモニタリングできるようなものなんですね。
気持ちや体までモニタリングできるんですか。
そうなんです。でこれはもう非常にあの大きなあの飛躍でして、
はい、
あの例えばその、心電図でありますとか、あの、あるいは犬の運動の加速度を測ることによって、
はい、
それらをこう AI で処理をしますと犬の状態がどうなのかが、まあ、分かるんですね。つまり犬が非常にやる気を出してるかどうかとかですね、なんかあのもう嫌になって飽きてもうやめたいと思ってるとかですねなんかそういったことが、まあ、手に取るように分かるんですね。ですからその疲れた時には当然まあ休んで、それであの次のものに備える必要があって、
はい、
でそれを継続するといっても、まあ、人間じゃなくて動物ですから、やはりあのやる気を失ってしまうともう全くあのその創作能力がなくなってしまいますので、ですからそれをきちっとモニタリングしながら犬を使っていくというのは非常に重要なことなんですね。でそうしますとあの、犬のですね、行動どこであの吠えたのかとかですね、
うん、
あのここは走ったとか歩いたとか、それも地図上に全部出てきますので、
はい、
ですから例えばですね、あの、まあ、迷子がいたとすると、うん、その時に犬を、まあ、10匹ぐらい放ちまして、でそうするとその10匹の行動状況が全部こう一つのマップの中に出てくるんですね。でそうすると犬が何か見つけると、まあ、吠えたりとかいろいろすると思うんですが、それがもう手に取るように分かる。ですから本当にあの短時間にですね、迷子の発見とか可能になると思いますね。
そうなんですか。
ですから、まあ、あの瓦礫の中の人の捜索とかですね、
はい、
そういったこともあの今ですともう一人のハンドラー の、 あの飼い主の方が、
うん、
一匹の犬を使ってそれで一緒に行動しながら、うん、捜索するということが必要なわけですけれども、これからはこれが実用化されますと、
うん、
一人の飼い主が10匹ぐらいをこうもう同時に使って捜索ができますので、もう非常にあの威力を発揮できるようになるというふうに考えてます。
画期的ですね。
画期的ですね、はい、ですからもうあのいろんなところ、例えば、まあ、警察とか、あの、まあ、あの消防はもちろんのこと、
はい、
あのさまざまなところからあの引き合いをいただいてまして、そういうその動物が本当にあのなんて言いますか、人間と同じような形で役に立てるようになる技術ということなんですね。
なるほど。
実はですね、それに加えまして、その犬の行動の誘導というのができるようになってきてまして、つまり、まあ、どっかあので何かを見つけた時に吠えますよね、
うん、
吠えてもそのそこはそれはその遺留品を見つけたというケースはまあよくあるわけですね、
はい、
でもうちょっと先まで見てくれるとあのひょっとしたら人が見つかるかもしれない、そんな時に右に行ってくれとか左に行ってくれとか、そういうその指示がしたくなりますよね。ですが、
はい、
あの 人間のそのハンドラーでしたらそれはもう手元に犬がいるので右だ左だとか言ってそれでまあ指示が出せるんですけれども、もう遠隔だとどうしようもないんですね。でこれに対してあの開発した技術は光を使うことによって犬が光を追う性質を使うことによって犬の行動をその右とか左とかどっちに動いてくれということをですね言うことができるんですよ。ですから、まあ、実験では例えば迷路をずっとこう進ませるとかですね、まあ、そんな風な実験がまあ成功したというそういうレベルなんですけども、これからまあこれが進みますと、本格的にその犬に装着できるスーツにこれを仕込みまして、で、犬の行動をモニターもするし、犬に、指示も出すし、で人間とこう対話をしながら、犬が活動をしていくという、まあ、それは可能になるというふうに考えています。
そうですか。あの田所先生、その災害救助犬としてはこれまでもあの長い歴史の中であの訓練され続けてきたんですけれども、そこにそのスーツをつけて実際のその訓練はもうだいぶ重ねてらっしゃるんですか？
そうですね、もう何年にもわたって
は
い、日本救助犬協会東京にあるそういう救助犬の団体ですけれども、そこの訓練所でもう本当に毎月のように訓練をやってまして、で犬にそのスーツを着せまして、で人が何とか穴の中にこう埋もれてですね、でそれを探すという訓練なんですよね。で行けというとこう犬が行ってこう探すんですけども、それがちゃんとその手元のそのモニターできちっとモニタリングができてる、あるいはその犬が吠えた場所がきちっとここで地図の上にですね、マッピングができているというのは、まあ確認できてますんで。
そうですか。
でもう一つ難しいのはそういった、現場暑かったり寒かったりするんですが、その時に、犬に嫌がらずにそのスーツを着てもらうことが大切なんですよね。つまり犬というのは、救助犬というのは、その遊びの一環としてそういう捜索を行うわけなんですね。つまり人間と一緒にその例えばボールを投げてボールを取りに行くって遊びをするじゃないですか、それと同じ位置づけなんですよ
犬にとっては。
犬は別に正義感があるわけでも何でもなくて、でそういう一緒に遊ぶという感覚でそれで、その犬の能力を発揮してそれで発見ができるわけですね。ですからその犬がやる気を失ったりとか、あるいはその不快な状況だともう全然その力を発揮できなくて、つまりもう犬が遊びたくなくなってしまうという、ことが起きまして、もうそれだともうせっかくの能力はもう台無しになってしまうんですね。ですからそういうその犬につけてもらえるスーツを開発するというそれが非常に大きな努力が払われたところですね。
そうですね。もうそうするとじゃあ実際に実用化するという段階に。
そうですね、実際に本当にそれが必要とされる現場、があれば、それを使ってみて、それで、それを使うというそれを繰り返していくということかなというふうに思っております。
そうですね、今朝はまずさまざまな成果を生みましたインパクトタフロボティクスチャレンジについてお話しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。